はい、始まりました酒の音です。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はいよ。
はい。なんだ。
はい、なんでしょうか。
なんなの。
あのね、
疲れとる。
はい。とんでもなく疲れてるんですよ今現在ね。
繁忙期終わったとこやしね。
あね、疲れました。
オープニングトークなさすぎやろ。
いや、特に何も考えてへんだから。
お
う、オープニングトークね、なんかあるかな。
うん、
何ある。
入学式卒業とかも喋ったしな。
喋った喋った、超喋った。
あ、そうそうそう、あのさ、 NHK のさ、
は
あ、いないいないばあってわかる？子供がめっちゃちっちゃい時に0歳とかで見てたやつの、うーたんがいないんだよ、もう今年から。
うーたんってなんかあのちびっこのうざいやつやろ。
頭にマラカスつけた、うーたんって言ってた。
あのうざいやつやろ。
うざいのか、かわいいやん。うーたん大好きやってんけどな。
あれやろ、土日、日曜やったっけなの朝からやってるやつでは、あのワンワンがちょっとブラックになるやつやろ。
ブラックやったっけ。
ちょっとなんかな、あれいつもと違うみたいな
かな。
うん、メガネかけた俳優の人と一緒に出てるとき、うん、
おーおー、うん、なんかそんなんもあったかな。
なんか、ね、週1回の特別版というか、
うん、
笑っていても増刊号的な感じのやつでやってるとき若干ブラックになっとんで、あいつ。
あ、そうなんや。
うん、あのワンコロ。
ワンコロ、
うん、
かわいいやん、ワンワン、うーたん、うん、未だに好きやわ。
あ、そうなの。
いやほら、仕事がさ、うん、夜勤入るやん、
うん、
そうすると朝、
うん、
テレビつけると NHK がかかるのよ、
うん、
あ、まあまあそれが好きでその番組つけたはんねんけど、うん、利用者さんが、うん、すっごい一生懸命見たはるの。で今日だから朝からあのあれ見てたよ、
うん、
見つけた見てたよ。
なんでやん。
サボさん。
サボさんは男前やな。
男前やな。今日ねえなとったけど、
あれはパンクやで。あの人はパンクや。
まあ、一応歌手や
しな。ああ。サボさんはパンクやわ。
パンクや、
ね。ああ、大好きやわ。僕も。うん、
そう、今日は朝から見てたよ。見てたよ。仕事しながら。
ああ、見つけたか。あ、あの番組はいいと思うよ。あの、コッシー以外は。
コッシー、
ああ、
コッシーなかったら成り立たへんから、
でも。でもあいつやろ？高橋やろ？
言っちゃった。まあまあまあまあ。やり出したはるやん。うん、
高橋な、あいつもあいつで腹黒いからな。
コッシーの時は腹黒くないから。
ああ、なるほどね。
うん。
高橋がコッシーをしてるあのコッシーのザートらしさが、ちょっとなって。
のことはないよ。いや、まあでも、ほら、子供がね、
うん、
見てた時って結構長いこと見てたけど、
うん、
改めて見てもまあまあおもろいんやなと。
ああ、そうな
の。大人になってから見ても。
うん、僕はあの番組はあのトータス松本が出るのが好きやったな。
何だっけ、
トータスイスやったかな。
ああ、
うん、あのオープニングというか主題歌歌ってるやんか。そうそうそう、あの昔からね、あの好きなんだよ、
うん、
ウルフルスが、うん、あの泥臭い感じが好きなんだよ。
何だっけ、あれ探そうか、
あ、忘れた。
探そう探そうみたいになっちゃなかったっけ。
ああ
、温めようか。
うん、なんかそんな感じの。
卵や。
うん、卵やな。
何が出る、懐かしい。
それを歌い始めてからね。
うん。
僕知り合いが、その、ウルフ好きな人がいてね。うん、ライブに行ってきた。
おー、いいね。
うん。そしたら、
うん、
なぜか、
うん、
少年少女たちがめっちゃ来てる。
やっぱそこなんや。
うん。で、その人は、その、NHK でトータスが、
うん、
子供番組で歌ってるっていうの知らんかったらしくて。 ほんで、なぜか子供めっちゃいる。なんなんこれみたいな感じになったらしくて。ね、で、後に調べてみると、あ、そういうことなんみたいな。
なるほどな。
うん。で、実際ライブでも、
歌うんや。
歌ってたから。
うん。うん、あ、そうなんや。あれ歌うんや。そう
。歌うらしい。うん。
でもちゃんとあれやな。トータス松本の楽曲の中にある、うん、あっという間に見つけた。
あるよ。うん。まあ、そんな感じやね。
すごいね。
ですね。
そか、まあ、まだまだ、
うん、
見てる子は見てるし、
うん、
もうお母さんと一緒は分かんない、
うん
うん、まあじゃあそんな懐かしい話もしつつ、まあ、先には全く関係ないんやけどね、
まあ、懐かしいって僕らが懐かしいだけやから、
うん、でも多分聞いてる人も分かると思う。絶対見てるから、
うん、そうなんか
ちっちゃい頃に、
うん、
はい、見てるからはい、まあやっていきましょう、
うん、
今日は珍しく京都、
うん、ちょっと
お酒、
うん、
やっていきましょうか。
はい、何回ですか。
138回です。
はい、13パ、
うん、
はい、
お酒お願いします。
はい、本日持ってきましたのは京都府から、
うん、
松山酒造十石祝い純米吟醸でございます。
はい
はい、僕この松山酒造知りませんでした。
うん、
うん、
知らない、
全く知りませんでした。まあその話は後でしていこうかと思います。
そしてさ、まあ、今言っちゃったからあれやけど、うん、このラベル見て読める人いる？
ああ、また後で写真
あげるけど、ちょっと見てみて
けどっていうところね。うん、まあわかんねえな、
読めへんだもんね、お店で見た時、
うん、読めへんだ、うん、まあそんなところで開けながらスペックいきたいと思います。
はい、
アルコール度数が 16%、
うん、
精米部合が 60%、
うん、
塩米が京都府産祝い、使用酵母が京のこと、これは京都酵母となります。
京のこと、ことってどんな字？
え、金おことのこと。
ああ、
うん、を二つに今今っていう字ね、うん、はい、よいしょ、
ことが、これが酵母、
うん、うん、酵母。まあ京都酵母の話はまた後でしようかと思ってます。
うん、
うん、よいしょ、
京都工房、
はい、着いたぜ。
あら、思ったより、
うん、まあ色からしていきましょうか、
うん、
なんですか、
ちょっと濁ってるね。
なあ、僕もそう思った。
そう、今だからこれであれって思って、
うん、なんかオリってっていう感じでもないんだよね。
黄色じゃなくて
白っぽいね。
薄濁りまでいかんけど、ちょっとなんか霞んでるというか。
ああ、そう
ぐらい。
うん。ちょっとこの色合いは初めて見たかな。
うん。だから今あれってなって。
うん。オリが浮いてるとかっていう感じ。まあオリも実際浮いてんねんけど。
オリもあるけど、オリは少ないよね。
なんかお酒が白いね。
そうやね。なんかお酒っていうか水が白いって感じ。
うん。
白っぽい。
白っぽく霞んでるぐらいでいいんじゃない？
霞み。
それは、でも、檻じゃないっていう風に書いとかなあかん。
檻じゃなくて。
まあでも、細か。いや、でも目に見える檻っていうのはそんなにないからさ。
ない。
うん。なんか。
濁りまでもいかんけど。
うん。透明グラスで見てたら、檻なのか、ホコリなのかぐらいの、
うん。
感じなんだよね。うん。
まあ、そうだってパッと見たらさ、蛇の目で見てても透明かなと思うんやけど、うん、
少し透明感ないよな。
そんなやろ、変な言い方やけど、
うん、
蛇の目のさ中の青い輪っかあるやん、うん、あれが薄暗く見えるっていう感じ。
かすんでんねんな、
うん、
霧の中や
ん。なんかそう、ちょっとかすんでるんだと思うんだけどね。うん、そうそうそう、ほら、
うん、そうだね、
全然、
うん、何も入れてない
じゃ
な
めと。そうそう、じゃなめと比べると、やっぱり、うん、ちょっと黄色いのもあるんかな。
いや、黄色くはないと思う。
黄色くはないのか、
うん。はい。まあ、そんなところかな。
霧が澄みみたいな感じ。
うん、じゃあ、香りいきましょう。
さっきからすっげえいい香りしてんのよ。
ああ、これすげえいい香りするな、ほんまに。
うん。
ああ、
めっちゃいい香りするのよ。
まあ、基本的には乳酸系。
うん。フルーティーさもない？
ある。リンゴ系。
ねえ。すごい久々フルーティーか香り高い系やな。
まあでもプンプンとまでは言い難いかな、
うん、
あの
香りが開くんだろうね、入れた時に
かな、空気と含まれて、うん、うん、
空気と、
うん、
開く感じ、
せやな、リンゴ系でいいかな、これは
プンプン系ではない、
カプロンサンエッチュ、はい、
久々に出たな。しかもなんでそんな声張った、
わかんない、
テンション
テンションかな。そのままのりかな、
うん、乳酸系、乳酸系のフルーティー、
うん、でまあ、あとはちょっとアルコール感が鼻につくかなっていうところ、まあでもそんなもん、
うん、なんかでもすごいええ香りするね、久々に。
ええ香りやな。
じゃない、うん、ほんまに、まあ、
ええ香りでいいよ、う
ん、いやもう元も子もないかもしれんけど、
そうだ、ね、
ちょっと楽しみだな、
はい、じゃあ舌触りいきましょうか、
いい、
なんか、なんやろ、あかんない、やっぱ京都あかんわ、飲み慣れた水よ。
あ、それはわかる気がする、あの表現しづらいよね、
あ、うん、あ、うん、あでもあれ、あの後皿でな、
うん、
あの前トロやな、トロ皿や、
うん、
うん、っていうイメージ、うん、
あのなんか飲み慣れた水わかる気がする、うん、あのさ認識して飲まへんから、あの言うちゃ悪いけど存在感ないんだよ。
まあ、あの普段からそこにあるやつやからな。
そうだよね。あ、まあまあ、あのエリアとちょっと違うかもしれんけど。
うん、でも、まあ似たようなもん。
一緒やね。とろさら、とろりさらり。
うん。口当たりとろっとしてる感じあるのかな。うん。
まあ、柔らかいよね。
うん。で、あとはもうさらっと流れて。うん。
うん、
水の感じやったら。
そうね。
うん。
よし、じゃあ、サクッと味へ。
はい。うん、ちょっとな、今まで飲んだことない味わいやな。
そうね。
うん。
でも、第一印象？
うん。
どっちや？渋い。
うん。渋い。うん、最後渋い。
すごい渋い、うん。
すごい渋い、あの、感じは確かにある。まあ、前、最初の方から言っていこうか。飲んだ、飲み口くらいから。最初は、すごい甘さ感じるんだよね。
うん、
うん、でも日本酒とか出てへんねんけど、甘さは感じんねんけど、日本酒度としてはそこまで高くないんかなと、まあ、うん、プラス 1,2 ぐらいかな僕の印象、うん、うん、うん、
いやでも最初もうちょっと高い、口当たり甘いよね、とりあえずは、うん、
甘さは感じるね。でも、あの、冷たかったら、あんまり甘さ感じへんよ。
うん。
うん。で、甘さ、旨味が来て、すると、それが流れた後に、苦味とし、強い渋みが、感じるのかな。
うん。
これはもう、完全に食中酒や。
せやな。
うん。ねえ。表現としては、その甘さとかうまさとかっていうの、ちょっとな、難しい感じはあるんだよね。うん。うん、で、今、ずっと飲んでから喋ってると、アルコール感が口の中にすごい広がるんだよね。うん。うん、で、まあ、その辺の酒単体のその味わいとしてはそんなもんなんやけど、多分、これは、普通の個人宅の食卓に並べるとむちゃくちゃ力を発揮するような酒なんじゃないかなと。
あのね、私思った、これ絶対今日のおばんざいに絶対合う。家庭料理っぽい感じのおば
ん
ざい。
うん、まあ確かにそういうのはあるんやろうけど、そこまでいかへんでもほんまに晩ご飯に合うお酒なんじゃないかな。普通にお店とかじゃなくて、
うんうんうん、
家で食べる晩ご飯、これはむちゃくちゃ合うと思う、うん、
いや、もうほんまになんか何、ほうれん草のおひたしとかさ。
いや、そんなな、あの、おばんざいとし、みたいに気取らんでもいい
で。いや、だでも家で出すやん、普通に食べる。
いや、それは出すんやけど、うん、そうじゃなくて、何やったらもう、あの、生姜焼きとかでも合うんじゃないかなって思うぐらい。
ああ、なんか結構、オールマイティーにご飯に合いそうな気がする。うん、
だから晩ご飯やねん。
ああ。
その、どの食材、どの料理じゃなくて、家庭の晩ご飯に合う酒なんじゃないかな、という風な印象は僕は持つかな。うん。
なんかもうほんまに焼き魚か系もいけそうやし、煮物系もいけそうやし。
普通にお肉でもいいよ。
いけるな。
うん。あの、そぼろに、ちゃう、なんていうね。生姜で炊いたやつ。お、牛肉を。
しぐれに。
あ、それそれそれ。うん。とか。
うん。
そんなんも絶対美味しいし。で、サバ焼いたとか、味噌煮でもいいわ。うん。うん、ほんまにな、晩ご飯なんだよね。
うん。
うん。あー、疲れた。業務仕事頑張った。いっぱい飲もうか。あ、今日はこれみたいな。
あ
うん。で、あ、お、めっちゃうまいみたいな。なんか、そんなイメージが浮かんだよね。うん。
今めっちゃアルコールにむせた。
うん。アルコール感も強いよな。
きつい。じゃあ今飲むのに、
うん。うん、
ずっとしばらくずっと口の中含んでて。
うん。
そしたらすっごい甘みふわーって広がって、めっちゃ美味しいんやけど、
うん、
じわじわ渋みが来て、
うん、
あ、ちょっと辛いってなってゴクって飲んだ瞬間、アルコールブワーってきてさ。うん、ちょっとそんな見方すると。
うん。
あ、びっくりした。アルコールにむせた。
で、その、フルーツ感、人情香のね、あの、リンゴ系やなっていうのはもう、あの、多少あるだな。
ある。
うん。で、じゃあやっぱりバランス取れた、いい酒なんじゃないかなっていうふうな僕の印象。
美味しい。
うん。正直、このオクラさん知らんって言ったけど、
うん。
うん。このお酒、一本目なんだよ。
あ、そうなんや。
うん。まあ、その話はもうちょっと後でしようとは思ってんねんけど。うん。だから、まあ、ちょっと、不安半分、期待半分。っていうところやって。うんうんうん、で、まあまあまあ、正直言うて、その、オクラさんが、のね、近くの、
うん、
酒屋さんで僕は、かなりお酒を買うてるっていうところがあって、
うん、
で今までの話の中でも放送の中でも僕が一番信頼してる酒屋さ
ん
っていうところ、
うん
そうね、ある、あってね。でまあその酒屋さんって初めて見たお酒やったんよね。
大体ほらもう何年ぐらい5年ぐらいもう
それぐらい
通ってるから、うん、毎年大体この時期にこれ入ってるよねっていうラインナップは大体ね、
うん、
見えてきてる中でえこれ見たことないっていうのが
そうで、それでその酒屋さんのおばちゃんと喋ってたら、
うん、
今年初めて入れたと。で、うん、実際私も知らんかった。つって言うてはったよな、うん、おばちゃんは。うん。で、まあよくよく聞いてみるとっていうところの経緯、まあこれはまた後で話すんやけど、
うん、
まあそれで初めて、今年自社ブランドとして、出したお酒よっていう風な。
うん、
ところを言ってはったんや。で、すごく出来がいいから、じゃあ、入れてみようかいな、っていう感じで、
うん。
うん。おっしゃられてた。おばちゃんが言ってたっていうようなお酒になるんだよね。
うん。
僕の一番信頼してるおばちゃんがそうやって言ってたんやったら、もうそら、絶対うまいやろう、というところで、今回買ってきた。で、まあ、今年一本目っていうところも面白いかなと思って。
そうね。
うん。まあそんな感じで今回はさせてもらってるっていうところになるわね。
今年一本目で情報あった？
あ、あったあった。
お
う。うん。まあそこそこいい。
オクラさんとしては長いのかな？
ああ、まあね。
まあその辺もじゃあ聞いていきましょうか。
はい。じゃあまずオクラさんの話に入る前に。
前、おう。
京都工房の話でいこうか。
そうだね。
気になるね。
うん。
うん、
だって、結構ほら。伏見って避けてきた感が。
まあね。あんまり好きじゃないから。はい。じゃあ、京都工房の話、やっていきます。まあ、昭和30年頃から開発管理を行われていた工房たち。
うん。
まあ、約100種類の中からね。
うん。
選抜分析を繰り返して名前を付けられた5つの工房のことを京都工房というふうに言います。今回は、 今日のことというところでね、
うん、
カプロン酸エチル系で青リンゴのような香りを出す酵母が使われてるっていうところなんだよね。
あ、じゃあそこなんだ。
うん、実際にリンゴ系の香りはしてたし、
うん、
カプエチっていうタンも、まあそこで間違ってないんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で、まあこの京都酵母っていうのがここ数年で一つのブランドとして扱おうと大きく動き出してらっしゃるのが特徴的なんだよね。うん。ただこれはオフレコの話なんやけどね。まあまあ僕らの放送を聞いてらっしゃる方だけに話すことなんだけど、
うん、
正直まああんまりパッとしないっていうのが僕の感想でしてね。うん、で、その僕の一番信頼を置いてるおばちゃんも、いまいちゃねって
言うた。その辺一緒に帰りに行ったけど、あんまり聞いてなくて。
あ、そうな。
そうそうそう。
うん、
あ、それか。なんか。
ばく、あ、笑って
たよ。京都工房って、みたいな言
う
たはった。
そうそうそうそう。うん。正直、そこはあった。
ほう。
うん。ただ、今回のこの実国っていうお酒に関しては、うん、京都酵母を使ってる中では、
うん、
抜群にいい作りをしてるっていうような、うん、そういう風に、おばちゃんは言うてはったんだよね。
まあまあ。
もう、ここまで京都酵母の、ポテンシャルを出したお酒はないっていう風に、
うん、
うん、言うてはったんだよ。
それか、なんか上手に使ったはんねーって
言
う
てはったやつ。うん、そうそうそう。まあそういうところで今回僕はこのお酒買わしてもらった、うん。まあ興味も出たしね、
うん。
うん。っていうところになるんだよね。はい。まあというところで、オクラさんの話していこうかと思います。
はい。
松山酒造でございます。創業は大正12年、1923年というところで100年経ちました。
めっちゃ歴史あるやん。
うん。そうだね。ちょうど今年100年かな。
お。おめでとうございます。
あざーす。え？
え？
はい。三重県名張市に創業されました。
あ？元三重なんだ。
うん、そうだね。まあ、創業当時から、まあ、しばらくの間っていうか、一時はね、独自銘柄で販売されたっていうところあったんやけど、
うん、
昭和33年、1958年に、月桂館が、松山酒造家、酒造の酒造株を取得されることになったんだよね。
うんうん、
で、昭和42年、1967年には、月桂館の敷地に松山酒造の蔵が建設されて、京都へと移転されたっていうところになります。
じゃあ、月桂館のところにあるってこと？
そうだね。まあ、月桂館のグループ会社っていうところになるんだよね。
なるほど。
うん。まあ、その、建設された場所っていうのが、元、薩摩、島津の、屋敷があってね、
うん、
寺田屋事件で襲撃された坂本龍馬が逃げ込んだっていう風な、まあ歴史あふれる立地になるんだよね。
ほうほうほう。うん、
でまあ松山酒造は月桂館のグループ会社、今さっきも言ったね、
うん、
うん、というところで年間5000石約900キロリットル、
うん、
月桂館の原酒を製造するっていうようなところになるんだよね。
うん、
これは要するに桶売りっていうものになるんだよ。
おー、
うん、今までもその桶売りの話っていうのは何とかしてきたんやけど、うん、まあこれが桶売りの真実っていうところでね、
うん、
うん、まあ正直言うて桶売りという販売方法ずいぶん前に終了していたっていうふうに思ってたんやけどね、僕自身も、うんうんうん、
まだやったはたとこがあったってことね。
そうそうそう、うん、松山酒造では2021年まで桶売りでの販売を行われた。
ほんまに最近。
うん。そうなんだよね。うん。僕らが放送始めた頃にはまだやってた。
そうか。
うん。2020やからね、うちらは。
そうね。
うん。で、まあ、いつも言うてる通りにね、日本酒の販売量っていうのは、まあ、右肩下がりで。
うん。
日本最大手に分類される月桂館でもそれは例外ではなかったと。
なるほどね。
うん。製造量の減少、さらには技術の向上によってね、近年まで桶売りを行われていた松山酒造も、その煽りを受けてね、
うん、
桶売りでの販売を終了っていう風になったんだよね。
で、一回潰れかけてたってこと？
そうそうそう。 で、まあ、一年間休蔵という形を取られてね、酒造りをやめ、蔵を畳むかどうかっていう風になった時に手を挙げられた方がいらっしゃいました。
ほい。
それが、月桂館の第一号蔵の製造責任者をされてた高垣幸雄氏っていうところになるんだよね。
ほうほ
う。うん。まあ、この第一号蔵って言われてもよくわかんねえよ。
そうそう、わか
る。っていう風に思うかと思うねんけどね。月桂館には最新設備を搭載して、式醸造が行われる第1号蔵、第2号蔵っていうのがあるんだよね。
うんうん、
そのうち、1号蔵は月桂館の総製造量27万石のうち、11万石を賄ってたくらいになるんだよ。
大方。
うん。月桂館の蔵って第4号まであるんだよね、
うんうん。
そのうちの1号が11万石っていうのを作ってた。
まあ、まあやな。
やばい。で、そこの総責任者っていうところね。うん。うん、で、一時月桂館は松山酒造を解体してね、立地の良さからマンションの建設とか駐車場への転換っていうのを検討されたことがあったんやけど、
うん、
その総責任者であった高垣さんっていうのが、小回りの利く施設でね、
うん、
消費者の顔の見える酒造りをしたいっていう風な要望から、タンクの約3割を減らして、小仕込みを行える小さなタンクを導入し、製造量を抑えてね、地酒蔵として2022年に始動し、今年2023年、1本目の販売が開始されたっていうところになるんだよ。
でも、だってさ、ある意味、最新設備もあるけど、
うんうん、
お酒作りのノウハウ、地域については、月桂館やっぱりズバ抜けてあるから、
うん、そうだね。
そこが、ほんの大量生産離れて、こじ込みで、クオリティ高い酒作る、
うん、
そら、いいでしょ。
そうだね。
いいでしょ。
間違いなくね。
間違いなくいいでしょ。
うん、で、まあ、この、高垣さんっていうのが、うん、月桂館の中でも、最高ランクのお酒も作られたような方になるんだよね。
うんうんうん、
まあ、普通酒と、その、高ランク、
うん、
なんていう名前だっけな。なんか一回飲んだけど忘れた。
あ、そうなの？
うん。何だっけ忘れた。
出てこへんの、ネットで調べたら。
うん、あ、出てくるよ。
喋ってて、ちょっと調べて。
いやいやいや、普通にパッと出ると思う。
そうな。
うん。よいしょ、よいしょ。
ホーリー。
ホーリー、純米大吟醸とかね。伝承、純米吟醸。
なんか伝承聞いたことあるかもしれない。うん、
とかっていうね、その、月桂館の最高ランクの、
うん、
お酒っていうのも、この方が作られてたっていうようなところ
で、ね。だいぶ、
うん、
だいぶ、いろいろ、やってはるやつやな。
うん、うん、そうだね。だから、高垣さん、に至っては、その、
うん、
普通に技術力もある。
そういうことやな。
うん。で、あとはその、ちょうどあなたが見てるザ・ショット。
ほ？あ、これ？缶のお酒？缶じゃないのこれって。
缶よ。スクリューの線がしてある缶。
コーヒーとかで売ってるそうな感じの缶やね。
そうそうそうそう。うん。一時期エレファントカシマシの、
うん、
ボーカルが、CM してて話題になったっていうようなザ・ショットっていうお酒がね、うん、これも作られたもんこの高垣さん
すげえな
っていうところになるんだよね、
うん
うん、まあそうやっていろいろされてる方やねんけど、
うん、
まあそれの方がその松山酒造の当時として
うん、
うん、移られて現在は酒造りをされてるっていうようなところになるんだよね。で、もともとこの方っていうのが、うん、その消費者の顔を見て酒造りをしたいっていう風なところがあるような方でね。
で、月桂館はね、
うん、
なかなかそうはいかへんから。
そうそうそう、大手すぎてね。
うん。
うん、
もちろんね、お客さんとか消費者をないがしろにしたわけじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう。
なかなか、その、ちっちゃいお蔵さんみたいに顔を見てっていうわけには、
う
ん、
そうだね。
いかへんとこもあるやろね。
う
ん、
で、この方、その消費者の顔を見たいっていうようなところから、経営とかも学ばれててね、大学進まれ、もちろん酒造りをしながらね、
うん、
うん、大学進まれて、で、経営学のところも学ばれてね、で、実際、その消費者 でやねんみたいなことを考えながら酒造りをされてたような、ちょっと変わった方なんだよね。
うん。
その経歴に関しても、その、異端ではあったっていうような方にもなったりするんだけど、まあまあまあ。そんな方が、その、地酒蔵として、
うん、
あの、松山酒造、え、松山酒造やな、うん。っていうのを、あの、作り出すっていうような感じの、まあ、一から始めようっていうふうに思われて、されてるのが今回のこのお酒になってくるんだよね。
うん。
うん。で、まあ、この酒名になってる実刻っていうのは、実刻船。実刻船から来てるんだよね。これは当時でもある高垣さんが、これまで大きな製造量になってきたところからね、一からまた始めるっていうところで、
うん、
小さな船を大海に漕ぎ出すように、一から挑戦する意志を込めたっていうふうにおっしゃられてるんだよ。うん。で、このお酒の特色としては、京都テロワール。
うん、
これは、今回のお酒に使われてる酒造公的米、祝いっていうものとかね、
うん、
酵母の京都酵母、京のこと、そして名水として知られる伏見のお水とすべて京都産でお酒を醸し、うん、新たな味わいへと挑戦されてるっていうところから来てるんだよね。
うん。
うん、で、その、高垣さんが言われてるのは、水は丸く人を包む。これは京都の伏見の地で長く湧き出る清らかな水は飲む人の心を丸く優しく溶きほぐす。この水で作る新たな日本酒が生まれる。そして時は経て紡ぐ奇跡。これは幾多の出来事に揉まれてきたこの地にはあらゆる歴史や文化の変異が今も息づく。日本酒の夜明けを期待させる奇跡をここから。そして、今日で醸す。今日が醸す。こだわりたいのは、今日の素材。伏見の水に始まり、米や麹に酵母。誰も出会ったことのない朝鮮の日本酒へ。というふ
う
に言われてるんだよね。まあ、そんなところが、京都テロワール。っていうところを目指されてるっていうようなお酒になります。はい。どうですか？
なんか、うん、伏見ってさ、うん、まあ、若干あんまり近すぎて飲まへんとかもあって、
う
ん
ね、
あんまりね情報知らんかったけど、
うん、まあこういう方もいるんだよと、
うん、いやまあ別にいい品わけじゃないからね、
うん、でまあ実際その今回このオクラさん知らんかったっていうのは、うん、その今まで表に出てきてないようなオクラさんになるんだよね。
月桂館の中にあったわけだから。
そうそうそう、月桂館のグループ会社っていうところでね、
うん、
まあ桶売りっていうのをずっとされてたっていうところでね、うん、自社ブランドっていうのはなかったんだよね。うん。それでまあ表に全然出てこへんかったっていうのは、まあそれはそれでそうだよねっていう話。
そうやな。
で、多分聞いてらっしゃる方も全く知らんオクラさんにはなるんかなって。っていう風に、
うん、
うん、
ほんまにある意味出会いだよね。
うん。でまあ多分僕らやから出会えたっていうところもあるんだよね。うんうん、で買おうと思ったらまあネット販売、ネット通販でなんとか出てくるかなっていうようなところになってくるし。
まだあんまり出てないの？
だって一本目やもん。
あ、そうかそう。え、月桂館からも買えへんのかね。
まあ無理じゃない。月桂館じゃないもん。
そうやな。
月桂館のグループ会社ではあるけど、この実刻に関しては月桂館が出してる酒ではないから、
うん、あ、そうか、
うん、っていうところでね、ちょっと買うのがハードル高いかなっていうのはあるんかもしれへんけど、
うん、
ちょっと面白いから飲んでみてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってる。
ほんまや、月桂館のサイトに、
うん、
清酒醸造で、
うん、
出てるわ、松山酒
造、うん、部門としてあるよね。
うん。
うん。うん？
なんかおしゃれなサイト作った。
そうそうそう。まあ、このサイトがあるからこそ、僕は今回、
情報を。調べられたっていうことやね。そうそうそう。
で、まあ、現在、この、まあ、情報社会でもあるし、
う
まあ、新聞とかにも結構ね、出されてる、情報が出るっていうようなところがあって、ね、わざわざ小倉さんに問い合わせしなくても、情報がなんとかまとめられたっていうところで。
そうそう、今回ね、初めてちょっと小倉さんに問い合わせしなあかんかもしれんって、
う
ん、
そうそうそう。
言ってたもんね。
うん。まあそういうところもあってね。
うん。
うん、なんとかなったよ、今回。はい。じゃあ噛んできましたんで、香りからいきましょう。
はい。よいしょ。
うん。そんなに変わってないかな。むしろ、ちょっと香りが落ち着いたっていうようなイメージかな。
うん、
でも、ちょっと酸は立ったかな、酸立ちはしたかなっていうようなところで、どうぞ香りしてください。
ちょっと待ってね。
待てないです。
待てないって言わないで、書くのも大変なんだから。あ、でも、ちょっとアルコール感上がったかな。
あ、そう。
うん、
うん、
さっきもジャノメやったから、
うん、
あれやけど少しアルコールアップな感じ。うん、その全然、あ、まあそうやな、あんまり変わらんかもしれんな、
うん、
いただきます。
はい、どうぞ。
へえ、
うん、なんだ、
とりあえず、
うん、
甘みと苦味が消えて、
うん、
ね、ちょっと言い方悪いけど、ちょっと水草になったかな。
うん、すっきりしたね。
うん。
で、アルコール感が出て、
うん、
辛口でいい酒になったかな。
そう、うん、最初に感じたの甘い感じとかもうないし、
うん、
まあこの、
うん、
何？
うん、あ、ちょっと待って、甘みあるよ。
でもちょっとマシやで。
うん。変わってへん。
そう。
甘みは変わってへん。辛さがパッと出たから。
ああ、お皿って感じのかな、
うん、うん。日本酒感というか、辛さ感っていうのが、バンと上がってるから、
うん、
ちょっと上がりにくいだけで、甘みは結構強く出てるかな。
あ、ほ
ん
と？
うん。
そこから
変だ。ただ、渋みが、
なくなった。
うん。まあ、なくなったって言ってもいいぐらいに収まってるね。これは。うん。うん。そんな感じ。すごいこう、月経感らしい。
そうやな、月経感っぽくなったかもしれん。うん、
喉にカッとくる感じ。
うん。
うん。らしさは出てるな。やっぱり月経感の人が作ったよな、っていうのはここで感じられるね。
うん。
うん。
感じが書け、月経感。K が分からんくなった。
K 変に数値や。
ああ、そう。月間って書いてあるな、今私。
バカじゃねえ。はい。
いや、もうほんま最近漢字書けないんだって。
はい。まあ、そんなところじゃないかな。
うん。
うん。今回のお酒に関しては。
うん。いや、まあまあ、普通に、
うん、
飲める、美味しい。
で、まあ、この缶の感じやって、あって、で、しっかり作られてるっていうところから、これからまだ進化するんじゃないかな。
まあもう一本目やもんね。一本目でこのクオリティやったら、うん、多分どんどん上がっていくよ。
うん。ただまあ今時の甘口フルーティーっていうお酒ではない。
ではない、
ね。うん。
なんかこの路線で突っ走ってきそうな気もするけど。
うん。ちょっとまあその辺はわからへんけど、
どう変わってかはるかな、
まあ。今、現状で言うなれば、うん。月経感らしさは実際ある。
うん、やっぱりベースはね、うん、月経感で作ってはった方やし。うん、
ただ、それがあるからこそのこのクオリティ。うん、高いよ。クオリティは高い。
高い、うん。
うん。で、まあ、割と老若男女というか。
誰でも飲めそうな感じよね。う
ん、若い人でもいけるし。うん、で、お年を召した方々でも、このお酒は、飲めるというか、
うん。
うん、好んで買えるんじゃないかなっていう風な、そういうお酒になってくるかな。うん。割と、まあ、これと対照的なところで言うたら、ロマンとかニートとか。
ああ。
そういう風になってくるんじゃないかな。
うん。
うん。まあ、甘口フルーティーな感じの。そういうのとは、まあ、一線画すようなお酒になってると思う。
まあでも確かにすごいあの伏見のさ、
うん、
あの柔らかいお水、
うん、
をめっちゃうまいこと生かしてはるし、
うん、そうだね。
京都工房私も今まであんまり飲んだことないから、
いや飲んでるよ。
あ、飲んでるか。
知らんうちに。
飲んだ？
知らんうちに飲んでるよ。京都の。
虹色もそうか。あの辺も
さ。ああ、違う違う、あれは、あれは京都工房じゃない。
あれ京都工房じゃなかったっけ？
うん、違うよ。確か。
あれ何使った？私が調べたの今忘れちゃった。う
ん、まあ京都工房、京都のお酒飲んだら大体出てくるかな。
うん。兄ちゃん、あっこも藤岡さんも、
ああ、あっこは違う。
あっこ違うやな。
あっこは違う。あっこはまた別路線走ってはるから。
な、あっこは独自路線やな。
うん。はい。まあそういうところです。
まあちょっとこれから楽しみな感じかな。
うん、そうだね。はい。じゃあ最後のトピックス入っていきましょう。
はい。
伏見実国船というところでね。
あ、そっちに行ったのね。
うん。お船に行きましょう。京都の実国船というところでね。まあ他の地域でも実国船っていうのがあったりするんだよね。
うん、まあ、ただ、まあ、まあまあね。
うん。京都にちょっと絞って今回お話しさせてもらおうかなと思って。
はい。
現在、京都では、伏見の観光協会が運行する遊覧船となってる実国船。
うん。
さらに、もう少し大きな規模の三実国船とかっていうのもあったりします。
ほう。
うん。
乗ったことないもんね。
そうだね。京都の実国船っていうのは、まあ、江戸時代。これは第48回に話したと思うんやけど、
うん、
京都の高瀬川を拡張した住の倉良医の話に繋がってくる、
ね。
うん。良医さん覚えてる？
なんか聞いたなーっていうぐらい、ごめん、いっぱい聞きすぎてわからないっていう。
富士山、富士川を拡張したいと。
あー。うん、え、これってあの話じゃなくて、全然違うとこやのに、京都の。
あ、そうよ、それよ。
伏見港の。
静岡の川を拡張した京都の金持ちの話。
伏見港の話じゃなかった？
そう。
そうやな、やっぱそうやな。
うん、高瀬川の話。うん、
うん。そんなタイトルがなんか、違うのに京都の話になったかな。
あ、それは違う。え、
違うかったっけ？
それはあなたの時じゃない。翔さんが来た時の。
ああ、じゃあ私聞いてないやつか。
うん、そう。ああ、でも、住の倉良医の話はあなたにした。
うん。
また別の話。
そう、だから、伏見港の話をさ、全然違う地域の酒やのに、
うん、
伏見港の話をしたなっていうのをすごい覚えてて、
う
ん、
そう。
その時のやつやんな。
うん。
うん。
あれ、人力で川を削って、川を広げたっていう話ね。
うん、うん。
まあ、それが住の倉良医さんのことやねんけどね。これは江戸時代の運送の中心となってたのは船だったっていうのは、まあ何度か僕らの放送でしてたって思うんだけどね。北前船とかそういう話だね。うん、その時に使われてたのが実国船、二実国船、三実国船といった船になります。
うん。
うん、見た目としては屋根付きの船で、うん、今回のお酒実国のラベルにも描かれてるんだよね。
うん、船に屋根ついてるよね。
うん、そう。これらはまあ、京都で言えば、主に大阪京都間を運行していた船になります。
ほうほう。
ちなみに、二十国船、三十国船の荷物を高瀬川を行き来する実国船に乗せ替えてね、現在の京都市内のそれぞれの場所に運んでたっていう風な感じになるんだよね。うん。うん、まあ、現代風に言うと、10トントラックで、集積場に運んだ荷物を2トンや軽トラに乗せて荷物を運ぶっていう風なイメージだね。
もう、
わかりやすいよ。
わかりやすいね。
まあ、それらの物資輸送っていうのはまあ、大正期までは続いたんやけど、大正9年には運行は終了と。
うん、
それらの文化は現在でも、さっきに話した通りにね、遊覧船として、運行されてるっていうようなところになるんだよね。
うん、
まあ、伏見、京都の伏見行くと、まあ今でもそうやって筆は走ってたりするしね。
うん。
まあそうやって今現在は使われてると。まあちなみに僕はそのずっと京都に住んでるから、よく見えるんやけど、
うん、
まあ京都の宇治川っていうのがあってね。うん。そこの宇治川沿いにまあ料亭とかあったりしてね。
ある。
その料亭から、昔は船出して、そこで、その、十国船、十国船やねんけど、
うん、
そこの、まあ、 そこで料理食べたりとかっていうのも昔はあったりしたんだよね。
今あこ潰れたらしいね。
いや、あるよ。
店自体が。
あ、そうな
ん？うん、って聞いた。まあまあめっちゃローカルトークやけど。らしい。
うん。まあそんな船をあのモチーフにした。まあ十国って言うたら、お酒飲みやったら、まあどれぐらいの量かなっていうのは、大体わかるかなと思うんやけど。
うん。まあすごい。まあ、まあ大きいよね。
うん。そうだね。まあ、まあ、大きいかな。小さいと思うけど。
あ、そうか。十国やったらちっちゃいのか。
うん。
どうなんやろ？これ、何人ぐらい？ 10 人定員ぐらい。
ああ、そんなもんじゃないかな。
うん。
うん。一国一人ぐらい。
一国一人か。そんなもんなんかな。
まあまあ、そんなもんやと思うで。もうちょっと大きいかな。うん。まあ、まあ予約制で今走ってはるみたいやけど。
あ、そう、ちょっと気になる、今いつも気になってんけど、
うん、
あの伏見観光協会って出したらまあまあおしゃれなサイトが出てきたよ。
ああ、そうかそうか。
いいね、ちょっと乗ってみたいかも。
うん。
すぐそこやし乗りに行けるしな。
まあね。めんどくさいけど。
なんでよ。
車で走ったら終点行くところや。
それ言うたらさ。
はい。まあそんな、あの、昔から続くお船の名前を取って、
うん、
まあそれで大会に出ようとする、うん、それを考えると無謀やなと思うけど。
そうね、これでよう出て、でも昔はでもそれが、あれやったよね。
いやいや、違う違う。20国30国船を使って、大阪まで行ってたっていうぐらいから、
いや、今その写真がさ、
うん、
30国船乗ってんねんけどさ、
うん、
まあまあやで。
あ、そうか。うん、なるほどね、
うん
うん。
これはなんか運航はしないのかな、あくまで船に乗ってみる体験をするだけみたいになってるけど。
うん、なるほどね。まあそんなところで今回の話は終わらせてもらおうかなと。
ほい。
思います。どうですか？
いや、なんか、どっちかって言ったら近すぎて行かへん観光地、
う
ん、
そうだね、
やし、
うん、
近すぎるからこそ、
うん、
あえて飲もうとしないっていうか。
そうだね、今回のお酒に関
して、なんかどうしてもついついやっぱ観光もそうやけど、うん、地元って行かへんや、
行かへんね。
で、地元のお土産買わへんや、
うん、買わへんね。いや、買う
買う、
うん、あのあれ何やったっけ、お食べ、
最近食べてない。
ああ、そうか。お漬物、
まあまあまあまあまあまあ、ね、
土井さん大好き。
うち日常やん。土井さんの漬物。
何の話やねん。超ローカルやん。
超ローカル、うん、いや、まあでもほら、なんやろ、わざわざさ抹茶のお菓子買うかって言ったら買わへんやん。
買ってるやん。
いや、もうほんのさ、京都の
アルフォードの、
いや、あれはじゃなくて、そうじゃなくてさ、この宇治の観光行ってとかせえへんやん。
だって
それこそ伏見の観光行ってとかさ。
観光地やけど観光地じゃないもん。
うん、日常やからね。
僕からしたら、ああ、出荷先やな、伏見っていう。
そうそうそう。なんかそんな感じやからさ、改めてちょっとしてみても面白かったかな。
なるほどね。
こんなお酒に出会わんかったらせえへんだよなっていう。
うん。
うん、もう多分そのいっぱい、それこそ酒のさ、
うん、
有名地やけど、
うん、
近すぎてあえてそこはしーひんやん。
うん、まあね、まあそんなところかな、
う
ん、
そう、はい、だからちょっと面白かったかな、
うん、これはよかった、
うん、っていう感じでございます、
はい、
ということで終わっていきましょうか。
はいはい、
はい、今日もお付き合いありがとうございました。今日の放送はいかがだったでしょうか。私たちのたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります。皆様からのこのお酒美味しいよとか、このお蔵さんの情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。もちろん今回の放送の感想や放送を聞いてみて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております。メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いします。
はい、
ツイッターは酒の音で検索してください。放送情報はもちろんですが、放送外の日常もつぶやいていますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いします。メールアドレスは酒の音2020@gmail.com、 sakenote2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
ベイってというところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。